スナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは高島佳代子です。よろしくお願いします。そしてゲストコメンテーターは株式会社メディア総合研究所代表取締役社長の吉野正弘さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
月に1回東京からお越しいただきましてありがとうございます。
非常に楽しみな一日です。
もう今日もね、もう吉野社長ワクワクの素晴らしいゲストですので、
素晴らしい監督にお会いできますから、
はい、リスナーの皆さん、どうぞこれからの30分お楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテイメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp メディア総研.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
はい、今日のゲストは京都造形芸術大学准教授で映画監督の山本達也さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日は山本監督に素晴らしい、ね、映画のお話をしていただこうと思ってるんですけれども、神果て商店という映画をね、
そうですね、第47回のカルビーバリ国際映画賞に出されて、ジャーナリスト記者が選ぶベスト版になったっていう作品で、非常に楽しみなんですよ。この神果てというのは非常に面白い名前なんですけども、これは大体どういう意味の焦点なんでしょうか。
これは自殺者がこう飛び降りる崖の近くにある錆びれた一軒の焦点の話なんですね。で、もともと僕が今関わっております京都造形芸術大学の映画学科というところで、2名の学生ですね、日当たり遥か山口夏実という2名の学生が授業の中で書いた短いストーリーがオリジナルになっているんです。ですから、この神当て商店というタイトルもこの2人が考えたんですね。
そうなんですか。
はい、
それとそういう地名というのは実際にある地名という、
大学のあるところがちょうど神果て町京都の上の終わり外れと書いて神果て、はいはいはい、それが多分こう最果ての自殺の、人知る人ぞ知る自殺の名所という場所の、地名の響きとして、多分この二人にはこうぴったりきたんじゃないかと思うんですけれど、
二人の学生さんがお気になった戯曲っていうか台本、
ええ、
それはその大学の中の実習のコースで、
そうです、ある授業の中で書いたというのを、僕たまたま一緒に大学を今やってる高橋万明監督から見せていただいて、こんな話があるぞとポンとこう何枚かのストーリーを渡されたんですね。で、読んで非常に惹かれるものがありまして、で、大学の方で毎年その大学の教員ですね、私、高橋万明監督、林海蔵監督以下、映画の現役の、スタッフとですね、学生が一緒になって、今の映画界でなかなか通りそうもないこうエッジの効いた、企画を低予算で一緒に作ろうと、そしてそれを世の中に対して発信していこうというプロジェクトをですね、北白川派というふうに呼んでるんですけれど、それは大学の映画科設立当初からやっておりまして、で、第1回目は亡くなられた日本の美術界の重鎮でおられます木村武雄さんが、原田芳雄さん、松坂慶子さんという超豪華キャストで1本目を大学で撮りまして、で、2本目は高橋万明監督が松田美幸さんをお迎えして、メイドインジャパンコラという映画を、京都で撮りまして、で、その3本目として、 そろそろお前若いのやんなきゃダメだよということで、まあ、山本やれというふうに、まあ、指名をいただきまして、でその企画を探しているときにちょうど晩目さんからこんなのあるぞと渡されたのがこの、2人の学生が書いたストーリーだったんですね。
これ失礼ですけど、これ初めての山本監督の第1回の長編作品、
僕ドキュメンタリーの長編は2本映画館にかけてるんですけれど、劇映画っていうのはもう全く初めてなので、だから最初晩目さんからお前が次やれって言われたときには俺学生の前でこれ恥かこんな恥かかさなくてもいいのになというか、まあ困ったことになったなというふうに正直思ったんですけれど、
いやもう最初の作品で映画祭のコンペに出されるっていうのはね、そういう、まあ、幸運ってやっては失礼なんですけども、
まあでもほとんど幸運ですね。これは映画祭なんていうのはもうその映画祭を作品選ぶ側のやっぱり何かこう思考にあったということだと思いますので、
そもそも山本監督は最初映画監督になろうと最初からなさった
僕中学校の時に壁新聞の映画欄の係になってで親戚 その映画好きのおじさんがいたもんですから、うん、俺学校で映画欄新聞で書かなきゃいけなくなっちゃったんだけど、そしたらそのおじさんが映画のことを、まあ、やるにはまずキネマ旬報を買ってきて読まなきゃダメだみたいなとこから始まって
すごいね
小学校で、
でそんなの読んでも大体分かんないじゃないですか。でどういう映画を見たらいいかなんていうふうに相談に行って、これを見ろあれを見ろって言われて見に行くんですけど、うん、まあ大体難しくてよく分かんないんですね、うん、ただまあなんかだから子供がこうプロ野球選手になりたいみたいな感覚で、うん、なんか映画監督っていうのはちょっとかっこいいなと思ったんです、うん、最後にこうねタイトルの最後に名前が出てきますし、うん、この2時間だったら2時間っていう時間、何かこう自分の作った世界の中にこう観客をこう引き込んでということがなんかちょっと、いいなと思っちゃったんですね、うん。
でも大学出られてすぐにその映画の世界に入られたわけではないなんですね。
そう、大学出て最初やったのは広告の映像の仕事ですね。どうやったら映画界なんか入れるかわからないので、まあ、とりあえず会社の名前に映画ってくっついてるところを受けてったら、それがたまたま広告映像の会社だったもんですから、まあ、しばらく30過ぎまで広告のまあまあ、分かりやすく言えば交通安全映画作ったりとか、うん、市役所 の経営PR ビデオ作ったりとか、うん、まあ、そんな類の仕事ですよね。それをずっとやってました、
うん、でもそれをねやめられてから、
うん、やっぱまあこう言っちゃあれですけれど、広告っていうのはあまりこう人がそちらにこう関心を抱かなかったりするものに対してできるだけこう目を向けてくださいっていう、そういう発信の仕方が広告だと思うんですけれど、うん、まあ、映画っていうのはどちらかというとこう、こんな映画見たい、あんな映画見たいってみんな千何百円払って映画館に行くわけですから、なんかちょっとこう矢印の方向が逆のような気がその時はしたんですね。だからやっぱり映画館でこう暗くなりながらドキドキしながらね、どんな映画だろうっていう、それをこうやっぱり作る側にどっかでやっぱり行かないと死ぬ時後悔するなっていうような気分がありまして、でどんどんどんどんやっぱりそれが、まあ、そうは言っても年を取れば取るほど冒険するのが怖くなる、だったらやっぱりあんまり怖くないうちに早いとこ冒険しまえっていうことで、34の時ですか、もう十分怖い年齢だと思うんですけどちょっと鈍感だったのか怖くなかったのか、会社辞めまして、それで映画知り合い通じてカチンコ叩くところから、まあ、始めたんですけどね。
それは30過ぎてご家族もいらっしゃって、しかも安定した生活がある、
そうですね、
やっぱり生きていくのが第一優先ですから、でもそれを超えて捨てて新たな自分の好きな映像の道に進むっていうのは、まあ、よっぽどですね、よっぽどっていうそれ変人デイビーって、まあ、そういうと何かすごいものがあるんですね。
そういうとかっこいいですけどね、やっぱ最初3年ぐらいは本当に良かったのかなとか、うん、特に暮れで来年年明け仕事が何も決まってないなっていう年の瀬とかですね、やっぱちょっとっていうのありましたよね、
うん、私も会社辞めるときなんか、うちの女房がもう何回もやってますから、もう最後なんか飛び上がってもびっくりしてまだあなた諦めるの
だいたい34でそんなことするっていう人間はもう一生落ち着かないと、もっと早いうちにやっぱり何かにこう見切りをつけて現実を見るというのが多分普通の 流れだとしたら、もう34でそんなこと考えてる自体がちょっとおかしいということですよね。
でもそれでね、そのご決断が今この紙貼って、うん、それまでにもいくつもね作ってらっしゃいますけれども、
そうですね、
ね、それはもう素晴らしいなと思うんですけど、
うん、まあそうですね、そういうことをしなければ多分この映画も生まれてないわけですからね。
ここでね、あのこの紙貼って商店にまつわるあの映画ですよね、ちょっとご紹介いただいていいですか。
音楽ですね。
音楽、はい、
あの紙貼って商店の音楽担当してくださったのはあの谷川健作さんという、この番組にも何度か
ゲストに来てくださって、
はい、ご出演いただいた谷川さんの音楽をここで、はい、紙貼って商店のテーマの方でよろしいですかね。
はい、そうですね、
あのこの映画のメインテーマです、はい、谷川健作です、よろしくお願いします。
はい、今日のゲストは京都造形芸術大学准教授で映画監督の山本達也さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今紙貼って商店のねサントラからお聞きいただいたんですけれども、なんかどういう映画なんだろうという、このちょっと内容を少しね、
そうですね、ちょっとやっぱ奇妙な音楽です ね、 ね、何かこう、ま、先ほども少し申し上げましたけれど、うん、ある日本の最果ての地に、うん、有名ではないんだけれど知る人ぞ知るその自殺の名所である、まあ、断崖絶壁があると、うん、でその近くに錆びれた商店があって、なぜかそこに一人の初老の女性が住んでいると。そうするとバスの終点、ちょうどそこが終点ですので、時々そのバスからその地元の人ではない見知らぬ人がこう降りてくるわけですね、うん、そうすると、まあ、崖でその人はまあ飛び降りようと思って来る自殺者なわけですけれど、なぜかその崖に行く前にその近くに立っている一家の商店を見ると、そこにまあ立ち寄るわけです、うん、そうするとそこの女主人はまあパンと牛乳ぐらいのものしかまあ店に置いてないわけですけれど、そうするとその自殺者はこのパンと牛乳をじゃあちょうだいと言って、うん、でそれをまあ買って、うん、ただその女主人はそこで、ああまた自殺の人が来たなと思いながら、なぜかそれをまあ止めないと、うん、でその自殺者はそのパンと牛乳を食べて、その崖からポーンとまあ飛び降りて命を絶つわけですね。
絶つんだ。
そうするとその女主人公は翌日その崖に一人とぼとぼと歩いていくと、まあ、そこに靴がまあ揃えてあるわけです。そうするとその靴をひょいっと持って帰ってくるという、そういう主人公の話なんですね。
今ね谷川さんの音楽を聴きながら、これは私の主観なんですけど、なんかその海の中ですね、カモメがヒュッヒュッと飛んでて、うん、その怪獣から出た獲物をプッと捕まえていくような、ああそういう感じがちょっとしたんですよね。今お話を聞きする前に、うん、
まあその断崖絶壁、海っぺりのね、
断崖絶壁です。ですから今のお話聞いて、なんか不穏が実するような不思議な感覚をしましたね。
まあ、まあ普通だったらこれやっぱり人を止めるというところをなぜか止めない、うん、それどころか次の日その靴を拾ってくるという非常に奇妙な行動を取る主人公なんですね。そのストーリーを僕はまあ2人の学生が書いたオリジナルストーリーとして見せられて、非常にその主人公に興味を持ったというか、その人にやっぱ会ってみたくなったんですね、
うんうん、この主人公がなんと演じてらっしゃるのが高橋恵子さん。
そうですね、はい、
23年ぶりの主演作品
です。そうですよ、ね、それと男性男優が寺島進さんという、うん、両
そうですね、
名優が出てらっしゃるんですよ、うん、これはどういうご縁で、
うん、もう恵子さんの方は準備の段階で、まあ、高橋晩明監督からうちのかみさんでお前どうって言われて、それはもう僕はもう最後どうしようもなくなった時にお願いに行こうかなと思ってたようなぐらいの話を一度最初にどうと言っていただいたので、まあ、正直もう少しこう市役者のもうある程度人生を達観したぐらいのおばあちゃんかなというイメージもあったんですけれど、恵子さんはちょっと美しすぎてね、まだ何かこう女性としての何かがこう残りすぎてるのかなというふうに一瞬ちょっと思ったんですが、でもそういう何か人生にこう決着がついていない、非常にこう揺れ動いている、その振幅の幅が大きい主人公というふうに考えると、あ、これはもう恵子さんぜひお願いしようということで、結果的にやっぱり高橋恵子さんに、この主人公の千代という女性を演じていただいて、本当に 今は良かったなと思っております。
なるほどね。
寺島さんはもう僕がドキュメンタリーは過去2本映画を作ってるんですけれど、そのナレーションを毎回寺島さんに担当いただいてまして、いつも声だけで本当に申し訳ないなと。劇映画を撮った時にはちゃんと体を全身を画面カメラの前に提供していただきますからねという思いがもうずっとあったもんですから、これも本当に念願が叶ったといいますか、寺島さんにもまた大きな贈り物をいただいたなとい そんな気分ですね。
それはこれですか、前にドキュメンタリーを作りになって、
あ、次の住処、
1本目がジムという、無名の4回戦のボクサーを追ったドキュメンタリーで、2本目が次の住処という、これはうち の去年かな、亡くなりましたけれど90歳になるおばあちゃんが突然二世帯住宅に建て替えるために家を取り壊す、そのお片付けをするという映画ですね。
実のおばあさま、
実のおばあちゃんが急に住んでる家を、まあ、うちの親がですね壊して、おばあちゃんのことを一緒に二世帯にするからということ でおばあちゃんの家の片付けを、まあ、うちの父親が始めるんですけれど、なかなかこのおばあちゃんがその物を捨てるのを抵抗して捨てさせないという、うん、その捨てる捨てないの顛末を描いたドキュメンタリー、それが僕の2本目だったんです。
これはスペインの国際映画祭に、ね、最優秀監督賞を受賞されて、まあ、
運が強いんですね。
いや見てみたいなという感じ、うん
そうですね、やっぱりその対の住処の時にもそのおばあちゃんが捨てさせないっていうふうに抵抗しているっていう時に何か映画になるかなっていうひらめきがありましたし、この神当商店もその千代という非常に奇妙な主人公の行為を、まあ、読んだ時に何かちょっとこうピンとくるものがあったといいますか、まあ、うん、僕が一番見てみたいなという、ね、ふうに思ったんでしょうね。
ですから山本監督の底流にあるのがこの神当商店とその対の住処、まあ、どちらもご高齢の女性が出てくる、それも淡々とした行為の中、うん、もしくは日常の生活の中で90年生きられたおばあちゃまがなさる行為の中に共通する何かというのは、おそらく人間として生きる何か、
そうですね、
そういう原型というか元凶みたいなものが多分、うん、強いもので終わりになるんじゃないかな。
そうですね、まあ、それに考えてみれば、それは別にこう年を取られた方だけではなくて、僕たちも言ってみればこう山のちょうどこう稜線のどっちに転ぶか、うん、右に転ぶと谷底に落っこっちゃうけれど、左に転ぶと多少まだみたいな、なんかこう際みたいなところを常にこうとぼとぼ一人で歩いてるみたいな感覚っていうのは、うんうん、あると思うんです。たまたま幸いなことに今日そのこっち側に落っこっちゃわないで、まあ、まだ歩いているけれど、それは別に年を取られた方でも、うん、僕らの世代でも若い人でも、うん、生きてるってことはあんまりそこは実は変わんないんじゃないかなと、
うん、
そういうなんか中で、うん、まあ、今日もこうやってラジオで、うん、お話をさせていただいたりとか、たまたまそういうことがこうポツポツとあるだけなんだなという、
ですね、いろんな選択をしながらね、うん、生きていくてるわけですもんね、
う
ん、
そうですね。
私ちょっとお聞きしてね、今の教育とか含めて全てそうですけど、民主主義の中でやる教育、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、こうすれば民主的で人のいい人に生まれる、そういう人間にならなきゃいけないっていうのは、うん、ゆとり教育も含めてあるんですけど、やっぱり神畑商店の千代の女性の判断っていうのは全く淡々とした判断ですよね、うん、人間の生きとく上で生死というのは誰も変えられることできないという、その人間の本質的な部分をこう表してて、それが全く教育という原点に私は本当にあるんじゃないかなっていう気がして、まあ、ならないんですけど、
学生となんかやるというのはもう本当難しくて僕がとても教育なんか語れるあれはないんですけど、まあ、ただやっぱり世の中全体的にお子ちゃま化している中で、やっぱり何かこう自分の責任というかですね、そこを持って生きている、そういうふうに考えると人のその生き死にを簡単にこう止めたりなんだりっていうところまで本当に自分自身もいけるんだろうかと、そうすると千代っていう人間は実はそんなに僕からも遠い人間ではないような気がするんですよね、
うんうん、ぜひみたいな。公開はこれちなみに場所と
京都は11月の多分中旬から京都シネマで、うん、京都シネマさんで、上映していただけると思います、はい、
東京は
同じく11月のまあ中旬、ユーロスペースですね、渋谷のユーロスペース、あとはまあ大阪、名古屋、 まあ、札幌と、うん、まあ、できるだけ本当に多くの場所にあの映画をお持ちして、あの映画がいろんな方と出会っていただければなということを思っておりますが、
一人でも多くの方にね、
そうですね、
はい、見ていただきたいし、私もぜひ見たいですね、ちゃんとなんかこうね、
お話だけじゃなくてちゃんと見れる機会があるというのが嬉しい情報ですよね。
そうですね、
はい、じゃあまたそれもあのその頃にもう一度ねお話できたらなと思いますが、はい、ここでねもう一曲あのゲストセレクトでお持ちいただいたのが、
あの、まあ、今日はじゃあ谷川健作デーにしようということで谷川健作さんのバンドディーバの演奏ですね、鉄腕アトムのテーマをディーババージョンで、アレンジしたものをお聞きいただければと思います。
株式会社 JSP は医療機関のインターネット利用ソフト開発をバックアップ、医療機関からのメッセージを伝えるホームページ作成なら JSP へ。 JSP は高品質医療を支えます。詳しくは電話 075-254-2700 までお問い合わせください。
お話を伺っているうちにあっという間にエンディング
そうですね、早くても
本当に素晴らしい取り組み、もうこの京都造形芸大 の, あの映画学科の学生さん幸せだなと思いながらねお話を伺いましたけれど、先生のこれからのご予定とかは。
いやもう、学生が毎日毎日待ってますから、あ、まあ、これ大変ですけれど、うん、連中と一緒に本当に映画作り、うん、僕もまだもちろん模索中ということで一緒に考えていければなと、あとはまあこの映画を本当にできるだけいろんな方に届けられればなということですね、はい、
なんか最近の若い人はとかね、どうしても年配になったら言うのがあれらしいんですけど、でもなんかワクワクしますよね、若い方
の。いやでも言いますよ、だから若いやつダメなんだとかねそうすると僕も年取ったのかなと思いますけれど、まあ、時々自分の大学の頃を思い出すとね、うん、まあまああんま変わんないかなっていうふうにも思いますね、うん、一方で
そのね、最近の若い人はっていうのはソクラテスの時代からあるらしいですよ。
そうですね、若い人と接してるとね、うん、もう本当に素晴らしいことだと思いますね、そういう時間を持てるのね。
ね、今日は本当に、ね、素晴らしいお話を伺って、ね、ちょっとまた秋を楽しみにしたいと思います。11
月の公開を楽しみですね。ね、
はい、
ね、
では今日は、ゲストに京都造形芸術大学准教授で映画監督の山本達也さんにお越しいただいてお話を伺いしました。お忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。楽しい時間でした。
そしてゲストコメンテーターは株式会社メディア総合研究所代表取締役社長の吉野正弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しい時間だった。
ではまた次回をお楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたしました。